聖書の冒頭にあります創世記の一章一節を拝読してお祈りいたします。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。天の父様、あなたの言葉を改めて拝します。御言葉にどうかあなたの目を注いでくださり、しもべたちにお語りくださいますようにお願いいたします。信仰の土台であるこのお言葉を私たちの心に魂にしっかりと据えてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。最近のキリスト教会や社会の動きを見ますと、人間中心に傾く傾向があるように見えます。教会においても、教会が人々に受け入れられ、キリスト教が広がり繁栄するためには、世の人々に対して魅力的でなければならないという理念のもと、人々が楽しめる礼拝形式、人々が望んでいる地上の幸せを保証するメッセージが語られるようになってきました。確かに、イエス・キリストの救いは、朽ちない喜びと希望を与えるものです。しかし、聖書の救いの目標は、人々の幸せが第一のことではありません。それは添えて与えられるものであり、天の祝福の余裕であります。そして、聖書、そして救いの第一の目的は、神の栄光です。主の祈りの中で第一に願うべきは、神の皆が聖とされることです。また、世の患いに悩む人たちにイエス様が語られた言葉は、神の国とその義とをまず第一に求めなさいでした。改めて私たちの信仰の土台を神とその御業に置いて、いただいた信仰を確かなもの、バランスの取れたものとしていただきましょう。聖書の教え、聖書の信仰の出発点、土台の第一は、神様が世界とその内に住むすべてのものを創造された、神様がすべてを創造されたことです。創世記から始まるこの申せ五書、聖書の冒頭に置かれていますが、これらの書は様々な偶像が拝まれている時代、また場所で、そしてその影響を受けたイスラエルの民に向けて記されました。モーセはおそらく最初の人類アダムに与えられていた御言葉をもとに、記録されていませんがそう信じております、創造の記録を聖書の冒頭に記しました。その言葉は、先ほどお読みしましたように、はじめに神が天と地を創造されたです。ここで言われていることは、世界を神様が作ったのであり、世界から神様が生まれたのではないことです。世界ができる前から神様はおられました。そしてこの神様が世界とそこに住む一切のものを6日間で創造されました。創造の記事には、神様が御言葉によって世界とそこに住むすべてのものを作られたことを記しています。 神様が生きるものすべてに必要な環境を整え、そして種類に従って、言い換えれば計画的に秩序を持って様々な生き物を創造されました。創世記一章の終わりに、神はご自分が創造、ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第六日とあります。神様はご自分がすべてのものを作り、それで非常に良かったと満足されたのです。世界は完全に作られました。それが損なわれたのは堕落によってです。神様が世界とそこに住むすべてのものを作られました。ご自身のご計画のもとにです。ですから私たちはそこを土台に信仰を築く必要があります。神様のことを第一に置くべきです。神様抜きに世界や私たちは存在しないのです。世の人々は神様をいるかいないかわからない、あるいは知る必要がない、信じる必要がないと考えて、神様抜きに世界や人生を築こうとしますけれども、そうではないと。神様は私がこれらすべてを作ったのだと語られました。私たちの知識も、また私たちの考えも行動も、世界を作られた方を抜きに考えては、的外れなもの、不十分なものにとどまってしまいます。私たちの一切の周囲と、行動の土台は神様が世界とそこにすべてのものを創造された真理にあります。第二に覚えたいことは、神様が創造された目的は神の栄光であることです。創世記の二章を開いていただけますか。世界の創造は6日間ですべてのものを作られるとありますけれども、その完成は7日目、安息の日に、なされました。創世記の2章の1節から3節を読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであると。完成するまで創造の技は続きますけども、完成したのは6日目ではなく7日目だったの。すべてのものを作り終えた後、第7日目は安息と礼拝の日でした。被造物を作り終えて神様の創造は完成したのではなく、作られたものすべてが安息、神との平和のうちに歩み、神様を褒めたたえる、神様を喜ぶように導かれます。こうして創造の技は完成したのです。神様は創造の目的をイザヤ書の43章の7節に記されました。お読みいたします。イザヤ書43章7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。 栄光とは、素晴らしさが表されることを意味しています。人間は神様の栄光を見出し、神様を愛し、信頼し、喜ぶことで神の栄光を表します。人は神の形、神と似たもの、神と共に歩み、仕えるものとして創造されました。創世記の1章27節にある通りです。創世記1章27節。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。とある通りです。神と共に歩み、神に仕えるもの、神を愛し、信頼し、喜ぶものとなるために、神の形、神を知る力、自分で自由に考え、決断し、行動する力、また、これまでないものを作り出す力、これらが与えられました。神の作品であります、作られたもの、それぞれが神様の知恵と力を表しています。そして人は、自分が作られたことを感謝すると同時に、神様が作られた一つ一つのものの素晴らしさを知って、神様を喜び、神様を賛美するために作られたんです。人は神様を喜ぶことで神の栄光を表します。人類は先ほども言いましたが、自分を含め神様の作品の素晴らしさ、そこに表されている神様のご自身の素晴らしさを見出します。さらに、人は自由意志を持って神と交わる中で神様の素晴らしさを知って神様を喜びます。このことを成し遂げるために神様は世界を作る前から私たちを愛し祝福してくださいました。そのためにキリストを与え、このキリストによって人類は完成するものとして作られたのです。エペソ人の手紙の1章の3節から5節を読み出します。エペソ1章3節から5節。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。また、エペソ人の手紙、同じくエペソ人の手紙の5章27節も読みいたします。ご自身で、シミやシワやそのようなものが何一つない、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。このように、神様は、ご自身の栄光を表すために、人類が神様を信じ、愛し、感謝し、喜ぶために人を作られました。そして3番目に覚えたいことは、救いの目的は、私たちが神の栄光を表すものへと回復し、完成するためだということです。神の最高の栄光を表す器で、あります人類を悪魔は罪に誘惑しました。そのために人類は神の栄光を表せなくなってしまいました。つまり神様を 喜ぶことをせず、信じることをせず、感謝することもせず、その思いは虚しくなったのです。ローマ人の手紙の3章の23節にある通りです。ローマ3章23節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとある通りです。神様から離れてしまった人類は罪に支配されてしまいました。神に自分で帰ることができません。罪を克服し、また罪を清めることができません。神を失ったということは、生きていくための最重要、最も重要な土台や目標と、またそのための守りと助けを失うことであります。それは羊飼いから離れてしまった羊のようです。自分がどこから来たか、どこに行けばよいかもわからず、危険に陥り、敵に襲われてなすすべがない状態です。そんな私たちのところに、真の羊飼いであります主が、人となって私たちを探し救うために来られました。イザヤ書の53章6節を読みいたします。イザヤ書53章6節。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。第1ペテロの2章25節もお読みいたします。第1ペテロ2章25節。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。私たちは罪を犯して神から離れてしまいました。しかしキリストの身代わりの犠牲を通して神の義、神と一致し神の祝福に預かることにふさわしいものへと回復されたのです。先ほどローマ人の手紙の3章23節を読みましたが、3章24節も読みいたします。神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。イエス様は、世界よりも重いご自分の命を犠牲にされました。キリストのこの身代わりの犠牲を通して、私たちは、神の義にふさわしいものへと回復されたのです。その法外な犠牲は、神様の大きな愛と恵みの印であり、私たちを救う無限の力です。キリストを信じた者は、罪を悔い改めて神に立ち返り、イエスキリストの身代わりの犠牲、贖いを信じて罪を許されて義とされたのです。パウロはこのように表現しています。ローマ人の手紙の6章の21節から23節です。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命は、これまで何度も話したかと思いますが、神と共に生きる祝福と特権のうちに歩むことです。私たちの生きる土台、よりどころ、そして私たちのルーツは神です。神様がすべてを作り、すべてを守り、神に至るようにと、私たちを恵んでくださいました。この神抜きに、平安で安全な日々はありません。誰が今を、そして明日を保証してくださるでしょう。イエス・キリストを信じて救われてこそ、私たちは正常で健康な歩みを回復します。そして何のために回復されるのでしょう。もちろん、幸いのためでもありますけども、第一の目的は、生まれた本来の目的である神の栄光を表すものと作り変えられるためです。私たちはこれらのことを覚えましょう。神様が世界とそこに住むすべてのものを作られたこと。そして、この作られた目的は神の栄光であること。罪から救われることの目的は、私たちが回復されて、神の栄光を表すものとされることなのです。このことを第一にするとき、他のものは添えて与えられます。私たちの信仰の出発点とその土台、それが神の創造と、創造の目的である神の栄光、それを達成するためのキリストの十字架の贖いであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、はじめに神が天と地を創造された、このことを土台に私たちの信仰を築かせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。